みたいの、実はこっちの方やね。
ん
前回の、虫眼鏡と、
はい、
俺録音してあったのになんでカットされてんの？
え？
泣きたいのはこっちです。
え？そうでした？
こっちで、そう、あ、そうと。何やその言い方、何やそれ、何やそれ。
え？
泣きたいのはこっちやっちゅうねん。
あ
ーって。あーやないわ。
虫眼鏡と皆さんこんにちは。虫眼鏡と始まりました。
始まりましたね。
はい、今日で10回目です。
最終回にはふさわしい数字となりました。
そんなことないです。
まだやるか。
まだ続きますよ。はい、今日はですね、昨年の12月にお届けしましたおのころ食堂。
そうそうそう、はい、淡路島の食材を生かした食堂
ね。その時にちょこっとご紹介しました、その淡路島の玉ねぎなんですけど、
あのうまい玉ねぎ、
そのところに私たち取材に行きました。
行った行った。
はい、その様子をお届けしたいと思います。はい、淡路島の玉ねぎの美味しさに虫眼鏡サイズで迫ってみたいと思います。はい、今回ね、
はい、
その淡路島の玉ねぎということで、お邪魔しましたのは淡路有機工房。
そうそうそうそう。
はい、インタビューに答えてくださったのは、うん、取締役社長の萩上学さん。
社長、社長、
社長成り立て、ほやほや。
新玉ねぎ。
いやいやいや、
え、
そんなことはない、そんなことはない。はい、だったんですけれども、
う
ん、お名刺いただいたんですけどね、
う
ん、はい、ここにね、あの納豆菌栽培の淡路有機工房。
納豆菌栽培、そもそも自分納豆食べんの？
納豆、うん、食べますよ、私は。
おー、納豆な、大阪関西食べへん人多いんや。
ちょっと苦手やいう方ね。
多いですよね。
はい、
納豆好き。
納豆好きですね。
ネバネバ系好き。
ネバネバ系いいですね。
ネバネバいいですか。
そうですか。うちの実家の方とかね、お正月からネバネバのとろろをかけて。
西脇の皆様、ネバネバ族ですね。わいたいな。
はい、あのオクラとかも大好きですよ。
この納豆菌っていうのはそのネバネバなんで。
ね、どういう納豆をその混ぜるんか、
そこや、
ね、ちょっとそのあたりからお話聞きましたんで聞いていただきましょう。
ネバネバしたあの状態じゃなくて、うん、粉にして粉末状のものですね。ちょっとあの、うん、土と混ぜ込んで堆肥のような形を持ってるんで、うん、それをまあ一生懸命手で巻いたり、うん、まあトラクターの後ろに巻いったり、うん、っていう感じで使ってます。うん、
食べる納豆と同じ菌なんですか？
あ、そうです。菌的には一緒です。
あ、発酵するんですか？それで。
あ、発酵させます。
あ、はい、お味には関係してくるんですか？
直接的に納豆菌が味に関わるっていうものではなくて、納豆菌っていうのを入れると、まあ、微生物なりなんなり活性化して肥沃な土にしていくんですね。だから土作りに関しての効果を発揮するもの。
はい、土作りに関して効果を発揮するとおっしゃってましたよね。
土が大事みたいなね。
でね、納豆菌これ以外にも、
ええ、
あの特徴があるということで。
そう、納豆菌ね、
ね、
何だったか忘れましたけどね。
はい、それを聞いてください。
玉ねぎはうちではあの納豆菌栽培っていうのをやっていまして、つまるところまあ悪い菌とかを納豆菌があの抑えてくれる、だから病気になりにくいっていう特徴があります。あとはあの連作障害に耐えるというか、はい、あの出にくいっていう、全く出ないってわけじゃないんですけど、まあまああの入れてたら連作障害になりにくいっていう、そういう特徴があります。
はい、もう とにかくこの有機工房さん、
はい、
あの玉ねぎはこの納豆菌が本当に重要と。
これえらい力持ってんやな、病気になりにくいんやで、
うん、
すごいな、もうまだまだまだ納豆のパワーってあると思うねん。
ね、本当に。
もう俺これからの頭にかけるで納豆。
え、どうしてなるんですか。
もうパワーは出るわ、病気にはならんわね、はい、もう毛入るし。
入るね。
はい、入る。
え、一回試してみましょうか。
試すよ。納豆だけにネバーギブアップ。
おー、おわっとがよろしい。そんなことはまだ終わったらあかんのね。はい、はい、で、このお話伺ったの、新社長さんなんですよね、
はい、
まだお若い、本当に
新玉ねぎですよ。
でしたけれども、まあ、そもそもこの会社を立ち上げられたのは、はい、先代さんでね、
うん、
どうしてこの納豆菌栽培始められたのか、
それそれ、
そのお話伺いましたので聞いてください。
もともとその、まあ、リベラルっていうスーパーですね、
はい、
で仕事してまして、でその時にお花を作ってる人から、納豆菌を使ったバラを見せてもらって、買ったかな、買わせてもらってたことがあると思うんですよ。その時にバラも結構根っこから病気が来て困ってたところに納豆菌使ったらうまくいったっていう、今だったらバラも水耕栽培みたいなことをやってたりすると思うんですけど、まあ、当時はバラもちゃんと土に植えてやってたので、はい、そういう病気があって、で納豆菌を使ってみたらそういう病気が収まったと。そこからこれは野菜にもいけるんじゃないという発想で一念発起してリベラルというスーパーを辞めて突如
なんと、そして脱サラをしてしまわれたと、
うん、すごいね、スーパー辞めた。
まあ、それぐらいその納豆菌との出会いはもしかしたら衝撃的だったのかもしれないですよね。
なんかピンと出会ったよね。
ねえ、はい、ということでこの土作りに関してね、お話伺ったんですけれども、味作りはまた別の要素が
意外やったね。
ねえねえねえ、
土作りしたら味もいくんかな、ようになるのかなと思ったら、それだけじゃあかんねん、
はい、
土作りあってさらに、
はい、さらにどういったことあるのか、虫眼鏡ネットをさらに迫ってみたいと思います。
アミノ酸とかカルシウム、鉄分とか、まあ、微量要素って言われる部分が味に関係してきます。そこをしっかりと補充してあげるというのが僕らのスタイルなので、それも完全に肥料として有機肥料として入れていきます。
プリプリの果肉はどうやったらなるんです
か。まあ有機肥料とか、まあ、入れると、ちゃんと甘みなり、食感なり、ちゃんと出てきますので、
はい
はい、でカルシウムとかもちゃんと入れるとその食感がある中でのとろける感じが出せるという、水とかも関係してきますからね、
はい、
なかなかそのこれがっていうのはあれですけど、トータル的に見て そんな感じになるかなっていう、全てが有機肥料で作ろうと思うとすごい膨大な量の肥料が必要になってくるんで、僕たちは半分以上は有機肥料っていう風にしてるんで、肥料とか農薬に関しては制限かけたりいろいろしてますね。
有機肥料を使っての味作り、
これね、
まあ、だけれども、はい、これだけではこの美味しい玉ねぎできないんですね。
そうやな、
もう一つ、
はい、
プラスアルファ、
さあ
これがいるんですよ。
それや、
何だと思いますか。
それは心です。
いや確かにね、真心もいりますよ。
そうい
るけれども、これ忘れてはならない。
何でしょう、
何でしょう、はい、聞いてください。
ね、一重にフードっていう感じですかね。気温と土の質、そしてここが一番やっぱり大きいですね。砂地がいいので、あとは淡路島って海に囲まれてると思うんですけど、ミネラル成分が結構多いですよ。風に乗って結構海の潮風が結構来るので、 だから淡路島で玉ねぎをつけると基本的に割と美味しくできるっていうのはそこです。
一般的にね、はいはい、あの淡路島の玉ねぎ美味しいって言われますけれども、
う
ん、
そうそうそうそう、有名有名、
この風土っていうのがすごく重要なんですね。
海の風ってありましたな、
うんうん、それにプラスしてその味作り
土作り、
土作りなどということなんですけれども、はい、もう一つね、その納豆菌栽培で重要な要素あるんですよね。農薬との付き合い、これや
農薬ね、うんうん、もう現代はいろいろとね環境も変わってなかなか農薬使わないしゃあないとかいう農家もね、多いんですけどね、
はい、
うん、
そのあたりのねこともちょっと聞いていただきたいと思います。
うちはねもうあの立ち上げ当初から納豆菌栽培なんで、農薬の量はもう最初から少なく抑えてました、ね、検査してもらって、はい、残留農薬検出せずと農薬っていうものを減らして、食べた時にそういうのが出てこないようにっていうのはすごく気を使ってますね、はい、やっぱりね食べてる側の視線に気を使って、僕らがあの美味しいって言ってもらうのが一番嬉しい言葉なんで、それをどこまであの追求できるかっていうことで、はい、できるだけその食べる側の視線になって作っていけたらなと思ってやってますね。
残留農薬ゼロっておっしゃってましたね。
すごいねこれ、うん、環境がね今変わってね農薬使わざるを得んって言うてある農家も多いって聞いたことあるんですけど、はい、ゼロですよゼロ、
ね、そのあたりのやっぱり努力というか、うん、随分気を使ってなさってるんだなということは分かりましたけれどもね、まあ、そんなあのいろいろしてとしても
してとしても
したとしても
納豆食うてるない
やいやネバネバ
ネバネバ、
はい、あのやっぱり農業って自然相手なので、うん、そこはいろいろご苦労もあるようなんですね、はい、でしかも最近このもういろいろ異常気象だったりするでしょ。
そうやむちゃ雨降るしな、風ばー吹くしもうすごいな、
でそのあたりの影響どういうことがあるのか、ね、皆さんにもねぜひ知っていただきたいと思います。
天気に左右されることがすごく大きくて、
はい、
去年とかでしたらあの冬がないっていう、
ああなるほど、
なのであの玉ねぎってちょっと冬ぼこりさせるとボケてしまうというか、
はい、
病気になりやすかったり、あのちょっと軸が太くなるとあの虫が入りやすくなったりっていう、そういうのがあるので、気候に左右されるっていうことが最近増えてきまして、はい、もっぱら最近で多いのはあの玉ねぎが大きすぎると、一般的にはあの M サイズ L サイズの玉ねぎが、
はい、
あの受けるんですけども、あのもう 2L、3L っていうもうなんかあの何人前やっていう玉ねぎが、はい、あのよくできるようになってしまってて、むしろ小さく作るのが難しいっていう、そんな感じの、はい、なので今淡路島内でももう食べ頃サイズの玉ねぎがもう軒並み切れていってると思うんで、
玉ねぎが巨大化するっておっしゃってます、
ね、これね、もう手塚治虫先生の SF の世界やね、これもうこんな巨大化するんやね、だから私は明日から1円玉を大地に埋めますね、
はい、
そうすると3日後に10円になり、100円になり、500円になり、1000円1万円と価格も巨大化するわけや。
リスナーの中の皆さんであのお試しいただいて、もしそうなった方はぜひ FMYY までご連絡いただきたいと思います。はい、ということなんですけれど、まあ、ここまでねその玉ねぎの話聞いてきましたけれども、やっぱり食べたくなられたんじゃないですか。
もうね甘いしね、焼いて食べたらむっちゃくちゃ美味しいね。
ね、あの関西だとこの頃食堂さんでしか食べれない。
なんかあとは東京の料亭とかにお出ししてあるそうで。
はい。まあでもねなかなかやっぱり、そこまでいけないという方
は、はいはい、
ぜひその淡路有機工房さんのホームページ
を
ご覧いただいて、
こちらから
い
ただける、
はい、はい、ということですので、ぜひ一度検索していただきたいと思います。
食べてもうた方にね美味しいって言ってもらうのが一番僕らの元気というか喜びにつながるんで、美味しかったよっていう書き込みとかで、いや美味しかったって言ってもらうのが一番僕らの、まあ、モチベーションとかそういうのにつながりますんで、多くの人にあの玉ねぎ食べてほしいなっていう部分がありまして、うん、あ、まあ、今東京メインで出してますけど、まあ、できるだけ多くの地域で、ゆくゆくはまあ日本に限らず海外とかあの展開していきたいなとは思ってるんですけど、まあ、ちょうどねあのコロナ来てしまったんで、はい、ちょっとそれがストップしまして、用意してたんですけどちょっとダメだということで、まあ、先送りになりましたけど、まあ、まあゆくゆくは海外に展開していきたいなと、これも考えております。
のりちゃん、
あーどうも、フォーカス松本さん、
なあなあ、玉ねぎ自分好きやろ、せやな、
はい、
最近買って涙するぐらい玉ねぎ剥いてたからな。
あ、だってほら、うん、淡路ゆき工房さんの玉ねぎ美味しいじゃないですか。
美味しいな。で、虫をいつも探してないか、
はい、うん、
そこで今日はプレゼント持ってきたで。
え、
玉ねぎの好きな虫を連れてきたで。
え、
こいつ